耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1140回5月28日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは今上機嫌でしょうか、不機嫌でしょうか。この新刊ラジオを聞いてる皆さんね、いろんなタイミングでいろんな場所で聞いてると思うんですけれども、今の機嫌をですね、上機嫌最高値を10として、不機嫌最高値を1としてですね、1から10の間で言ってみてください。さあ、今あなたの機嫌はどこでしょうか。ちなみに僕は8ぐらいなんですけども、基本的にマイクの前だと上機嫌です、矢島です。もしね、今、不機嫌だとかね、そんなに上機嫌じゃないという人がいたらですね、ポジティブ思考の方がやっぱりいいですよということを、今回の本でですね、一緒に学んでいきたいと思います。すでにポジティブな方はですね、よりポジティブになりましょう。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ておりますジェフリー・ギトマー著、月沢理香子翻訳、全米トップ営業マンに学ぶポジティブ思考という本です。まずは著者についてご紹介なんですが、ジェフリー・ギトマーさんですね。世界を舞台に活躍するチーフエグゼクティブセールスマン。取引顧客には IBM、コカ・コーラ、ヒルトン・ホテル、フィナンシャル・タイムズ、タイム・ワーナー・ケーブル、BMW、ゼロックス、他、多数の有名企業を抱えているんだそうです。著書にですね、セールスバイブルと営業の赤本とか、他にもいろいろありまして、営業の赤本をですね、新刊ラジオで以前取り上げたのでね、覚えてる方もいらっしゃるかと思います。非常にウィットに富んだ言い回してですね、なんか悩める営業マンのこう背中をポンと押してくれるような、あんまり堅苦しくない本を書く方です。この前は営業の赤本を紹介した時に、ジェフリー三氏のセールスマンいらっしゃいとか、ちょっとふざけたコーナーをやっちゃってですね、誰からも文句来なかったんですけども、僕らがちょっと自分たちで反省してる次第でございます。で、今回の本、全米トップ営業マンに学ぶポジティブ思考、こちらの本なんですけども、この本はですね、今回、ポジティブな考え方とイエスと答える考え方、この二つが大事だよということをジェフリーさんが主張しています。そもそも現代がリトルゴールドブックオブイエスアティテュードという、そんな感じなんですけどね、イエスアティテュードっていうのイエスの次にびっくりマークついてますからね。なんていうかですね、イエスと答える考え方、これが重要なんだそうです。どういうことかというとですね、相手の要望に対して肯定的な答えを返すこと、そして期待に応えること、これがまず一つですね。ジェフリーさんによればですね、誰しもイエスという言葉を待ち望んでるし、それにイエスと答える人はポジティブな期待をされる人なんだと、そういうふうに答えてるわけです。皆さんね、自分の前だったらどうでしょうね。ちょっとした思いつきをね、面白いねって言ってくれるか、いや、それはちょっと無理でしょうって。ね、ちょっとなんか否定されるにもね、よくしやしはありますけれども、やっぱ肯定された方が嬉しいですよね。やっぱり良い仕事が舞い込む人っていうのは、こういう意味のポジティブさを持ってるんじゃないでしょうか。ただですね、これを聞いてですね、じゃあお客さんの言うこととか、同僚の言うこと全部ポジティブに、あ、OKOK って、受け止めようっていうのも、またそれはちょっと違うんですよね。それだけじゃなくてですね、多分皆さんの周りにも一人ぐらいいると思うんですけども、本当の意味でポジティブな人っていうのは、なんていうかこう、適度な無謀さと、妙に、わかんないけど、妙にある説得力っていうのを兼ね備えてる気がします。なんでしょうね、あの説得力。おぉ、すごい、それできると思うよって。本当かよって思っちゃうんですけど、なんかできる気がしてくるという、なんかそういうカリスマ性というかね、オーラみたいなのを持ってると思いますので、そんなですね、ポジティブな人になりたい、そんなオーラを手に入れたいという人はですね、ぜひこちらの方をね、じっくり読んでですね、そして自分の力で実践して、ポジティブ思考というのを手に入れてほしいと思います。で、先ほどの話に戻りますけども、ジェフリーさんの主張、ポジティブな考え方とイエスと答える考え方の2つ、これを身につけようというお話で、イエスと答える考え方なんですけどね、もう一つちょっと意味がありまして、このイエスっていうのが結構この本の中では大きなキーワードなんですね。現代がもそもそもリトルコールドブックオブイエスアティテュードってイエスがすごい重要なんですけども、皆さんがポジティブな気持ちの時、上機嫌な時、口をついて出てくる言葉は一体何でしょうか。多分ですね、アメリカ人でも日本人でもポジティブって叫ばないと思うんですね。なんかのお笑い芸人みたいですけどね。アメリカ人だったら、ジェフリーさんが言うと、イエスって言うらしいんです。日本人だったら、イエスとかオッケーでもいいですし、よしっていう風に言ってもいいでしょう。 よしよしよしよしよしよしみたいなね。ちょっとこれ違いますけども。まあ、ちょっとわかんないなーって人は、松岡修造さんあたりをこう、参考にしてください。まあ、あんな感じです。なので、まあ、イエスと答えるっていうのは自分自身のためでもあるんですよね。こういうですね、まあ、ポジティブな考え方、イエスと答える考え方、非常に前向きな考え方っていうのをこの本では紹介しているんですけども、この原理原則を学んだだけではダメだよっていうふうに、まあ、ジェフリーさんは言っています。重要なのはポジティブな考え方を理解して、実践して、深めて、習得して、持ち続けるという、まあ、すごい細かいステップを定めているんですけども、それがですね、こちらの本では 5.5 のステップという感じですね、まあ、小別構成みたいになっています。というわけで、その小別構成なんですけども、まずステップ1、自分自身を知る。ステップ2、自分の思考パターンを知る。ステップ3、今すぐ行動を起こそう。ステップ4、ポジティブな考え方の要因を知る。ステップ5、イエスと答える考え方を身につける。ステップ 5.5、ポジティブな考え方を達成する。という感じになってまして、まあ、ステップ1、2あたりはですね、まず自分自身を知ろうということで、まあ、自分のね、評価ができる自己診断テストとか、あと自分がどんな時にネガティブ思考が出てしまうのかというですね、まあ、チェック、そしてなんでそれが問題なのかという説明がされています。で、ステップ3以降はですね、まあ、日頃の行動における、まあ、具体的なアドバイスという感じなんですけども、例えばですね、ポジティブな考え方を身につけるために毎日できることっていうのがありまして、どんなものか。学んだことについて話す。学んだことに基づいて行動する。ポジティブな気持ちで一日を始める。はい。まあ、アウトプットしましょう的なお話だと思うんですけどね。非常に当たり前なこと。多分皆さん聞いて、そんなことでいいのっていうふうに思うかもしれません。でもですね、多分、実践できてる人少ないと思うんですね。昔土井英二さんの本に書いてあった気がするんですけど、その本を読んで本の内容を実践する人は大体 3% くらいだ、みたいな。本当に少ないよっていう。で、皆さんもですね、多分今まで僕がこうやって喋ってきたことをですね、どのぐらい実践してるかって言ったらですね、結構ね、あんまり実践できてないなって、ちょっと思う人もいるかもしれません。大丈夫、僕もです。結構実践できてないなって思ったりします。なのでね、このジェフリー・ギドマンさんの本を読んだ時にですね、ディレクターと二人でね、いや、これ当たり前のこと書いてあるね、的なこと言ったんですけどね、ディレクターと二人でですね、でも俺らできてないねって、こうなんかこう、遠い目をして笑っておりました。多分皆さんもそんな気持ちになると思います。すごい当たり前のことを言ってるんですけども、いかにそれが自分ができてないかっていうのが、分かると思います。でもそこでネガティブになっちゃいけないんです。イエスと言って肯定して頑張ってポジティブ思考を手に入れると、そういう風にですね、まあ、実際、こう、日頃できる具体的なアドバイスっていうのが満載の一冊ですので、まあ、ぜひですね、ポジティブ思考をね、手に入れるきっかけにしてほしいと思います。で、またページのね、ところどころにジェフリーさんの名言が挟まれていますので、これも見どころの一つです。また普段すごい知識を蓄えてですね、ちょっと知識に変更している人はですね、まあ、自分の知識の価値を倍増させるためにもポジティブ思考っていうのを身につけた方がいいと思います。まあ、セールスマン、ワンステップ上に行きたいなっていう営業職の方はぜひ読んでみてください。また自己啓発書が大好きなリスナーのあなた、ぜひこちらの本読んでみてください。では、書籍情報です。全米トップ営業マンに学ぶポジティブ思考。ジェフリー・ギトマー著、月沢理香子翻訳。日経 BP 社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。このエンディングを収録する前にですね、ディレクターに矢島さん、ステップ1、2、3、4、5ときて 5.5 って何ですかと突っ込まれたんですけどね、細かいことは気にしない、ポジティブにいきましょう。ちょっと僕もおかしいなと思ったんですけどね、小数点の読み方を忘れました、英語でのね。最後にですね、ちょっと本の中で言えなかったんですけども、この本の中にですね、ものすごいポジティブだなと思う言葉があったんです。なんか古い禅僧の言葉、修行僧のね、言葉をですね、ジェフリーさんが持ってきたんですけども、家が燃えたおかげで月がよりよく見えるようになった。もうポジティブ思考っていうか笑いのレベルに行っちゃってるんですけどね。これはですね、ディレクターが大爆笑してたのであえて取り上げました。こんなですね、古い禅僧の言葉なんかもこんな本の中に入ってます。 では最後に、関連書籍のご紹介です。バックナンバーから関連書籍を探したんですけども、今回紹介する関連書籍、新刊ラジオ第406回営業の赤本、はい、ジェフリーさんの本ですね。僕らのやっちまったコーナーなんか載ってますので、まあ、ぜひぜひ聞いてみてください。今回の新刊ラジオの個別ページにリンクを貼っておきます。今回の新刊ラジオは1140回5月28日号です。新刊 JP というホームページ内にあるんですけれども、新刊 JP もしくは新刊ラジオと各種検索サイトで検索してみてください。皆さんのご来訪お待ちしております。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、流行に乗れない男、石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、未だにちょんまげですからね。
嘘つけよ。
ちょんまげに草履で刀刺してますからね。
銃刀法違反です。
捕まります。はい、というわけでですね、まあ、流行というキーワードが出たところで本日のオーディオブックこちらです。
経営の教科書、社長が押さえておくべき30の基礎科目。はい、はい。経営の教科書なんですけども、まあ、なぜ流行かというとですね、この本の最初の方で不益流行という言葉をね引用してまして、
はい、
松尾芭蕉の残した言葉なんですけど、不益っていうのは変わらないという意味、はい、流行っていうのは今の流行と同じです。
はい、
で、まあ、新さんってこの本の著者ですね、新さんが言うには、はい、その流行っていうのはですね、こう不益突き詰めていった先にまた流行が生まれるもんじゃないかと、今の世の中特にその経営に関しては、はい、流行トレンドばっかり追いかけて、はい、不益原理原則を忘れてないかと。
ああ、新しいものばっかりで昔からあるいいものみたいのがないがしろにされてるんじゃないかと。
そうなんですね。
なるほど。
今気づきましたけど、著者の名前新さんだけど不益の方言ってますね。
はい。
で、まあ、そんなくだらない話は置いといて、すいません新さん。はい、で、これがですね、本当書いてることがですね、あ、ごもっともですっていう感じなんです
ね。ですね。
うん、まあ、決して流行ばっか追っかけちゃいけないよっていうか、まあ、流行を追っかけることは悪いとは言ってませんけども、はい、不益をきちんと忘れんなと。
ですね。
で、原理原則、例えばですよ、自責、
はい、
自らの責任と書いて自責、
はい、
社員に自責を負わせようと、
ほう、
結果責任をちゃんと取りましょうってのと、
はい、
今風に言うとコミットメントちゃんとしましょうと。
まあ、なんかなーなーになっちゃうみたいなのは最悪ですもんね。
そうです。みんな流行をかけていろんな対策はポンポンポンポン浮かぶんですよ、
はい、
でもいい案が多いんですよ、はい、責任を持ってやり遂げない
ですね。それがあるからなんかいい案出ても何もならないっていうケースが多いんでしょうね。
そう、もったいないということで、まあ、そういう原理原則を集めたから多分経営の教科書っていう名前を付けたんだと思います。
なるほど。
はい、オーディオブックになりました。
はい、というわけで皆さんにぜひ聞いていただきたいと思います。で、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆様のご来訪お待ちしております。
待っております。
この後バスターレッスンで古墳作るバイトですよね。
まあ、そうですね。積んできます。